西野亮廣さん史上最大の挑戦、映画煙突町プペル2が2026年春にやるんだってよ。約束の時計台。はい、というわけで大阪で創業109年、パッケージメーカー代表の箱社長と申します。洋菓子店和菓子店のパッケージを作ったり、企業のパッケージをデザイン企画製造販売している会社を経営しております。ついにですね、発表されました映画煙突町プペル2、約束の時計台というね、映画が2026年春に始まるよっていうのが、西野亮廣さんの YouTube で流れて、県についに、発表されたんですけども、これどうですか皆さん、チェックしてますかということなんです。僕はですね、それこそ西野亮廣エンタメ研究所に入ってるプラス、実は、今から20年前ぐらいからずっと、西野亮廣という人を、ストーキングしてるぐらい、めちゃくちゃ詳しいし、ずっと見てきたんですよね。そんな20年代見てる僕から言わしても、今の西野亮廣さんが一番忙しくしてるし、一番アグレッシブに挑戦してるんですよ。ここに皆さん気づいてますかって話なんですよね。確かにね、今本当何をしてる方なんぐらいいろいろ動いてるから、これをね、みんな把握しきれてる人がどこまでいてんのかなというのを僕思ってて、もうこれはね、もう西野亮廣トップストーカーである、もう僕しか話せない内容やなと思ってるんでね、今やってる活動とかもちょっと一気にね、ご紹介したいと思います。まずは第一に、この西野亮廣さんという方はですね、まず一番大きな山はこの映画なんですよ。この映画が当たらないことにはその次の挑戦ができないんで、で映画がバーンって当たると、第2弾が当たりましたってなったら次の挑戦もしやすいし、今やってる挑戦にも拍車がかかるんですよね。ってことは、このまず大きな山に向かって彼は動いてるっていうのが大前提です。そしてそれが来年の春、2026年の春にやりますよってことで、それまでにやることは、例えば一番近々で言うとね、2025年、一つ目は2025年8月に神奈川で3万人規模のミュージカルをやるんですよ。煙突町のプペルの、日本でのミュージカル、これが3万人規模です。そして今年の11月に 2days で、踊るハロウィンナイトというね、盆踊り大会をやるんですよ。これカジサックと組んで、で 2days なんで多分2万人ぐらいですよね。そしてそれを進めながら、3つ目としてブロードウェイでミュージカルを今、上演すべく動いてます。で向こうのキャストさんも集まってますと。でそれをやりながら、それでブロードウェイの、道をこじ開けたからこそ、ブロードウェイで今現地でやってるミュージカルのプロデューサーもされてるんですね。これオセロっていう作品の、ミュージカルのプロデューサーもやりました。でそれ以外にもなんかオファーが来てるそうですっていう、これが、ミュージカル周り。それでいて、もう一つ忘れちゃいけないのが、いよいよ他の劇団の脚本も書き始められたんですよね。これは何やったかな、ちょっとそれ忘れちゃったんですけど、違う劇団の、脚本も書きました。そこにね、堤下さんが出るみたいです、芸人のね。これもう絶対映画につなげようっていう作戦だと思うんですよ。これを他の劇団書くの、本を書くことで、今まで煙突町プペルに触れてこなかった人にリーチしてるみたいなところがあると思うんですよね。そして、4つ目として、ニューヨークに屋台村を作るそうです。もうこれは全然わかんないです。何をやるのかまだ未定ですけど。そして5つ目として、スリランカのホテルの、デザインとか集客、そしてなんかそこにも屋台村を作るみたいな話があって、で実際西野さんも、スリランカに行かれたりしています。実はね、これに関しては、僕のいとこがね、スリランカに住んでるんですよ、もう20年来。しかもそのいとこの働いてるとこの裏がそのホテルらしいんで、何かしら絡めるかなという、箱社長は虎視眈々と、そこに関しては狙ってます。そして6個目としては、ボトルジョージというね、短編アニメーションも撮られたんですよ。でこれも海外でいろんな賞を取ってて、日本で見れる場所は1箇所だけなんですよね。で西野さんがやってるスナックキャンディーっていう場所でしか見れないっていう、今までにない届け方をされてるんですよね。でこれを今後、アートとして出して NFT 化するとか、いろんなまた動きも、されてます。この辺だけでも通常運転とは別で動いてるんですよね。で通常運転として毎日、ボイシーで音声を、10分ほど取られ、 サロンメンバー向けに2000文字から3000文字のブログを書き、本に、サインをし、そしてコーヒーも売ってるんですよね、チムニーコーヒー。これはあの箱をね、箱社長が作らせていただいてる、チムニーコーヒーも手売りとかし、そしてシャンプーっていうね、コメット&ウィニーっていうシャンプーもやり、そして、自分の YouTube ね、バックストーリーという YouTube で、集客をして、ミュージカルの動線を作り、そして毎週キングコングというコンビの、チャンネルもやり、そして企業コンサルも Zoom でやり、そして講演会もやりって、全てやってんのね。こうバケモンでしょこの人。それでいて朝なんか毎朝10キロ走るとか、もう体もバケモン、体力もメンタルもなんせお化けなんですよ。20年ストーカーしてる僕でもここまでしか終えてないんで、もちろん、本人が言ってない話はもう僕分かる話じゃないから、それはまだまだあるんでしょう。でこんなにいろんなことを同時にこなせる、西野さんですらやっぱ一番怖いのが映画っていうんですよね。もちろん2本目っていうのがあるから、1本目よりも、出来が良くないととか、あまり伸びると言われてないとか、あのところはコロナ禍だったんで、やっぱり自分に応援の方向が向いたと。 でも今こんだけこなせる西野さんだったらどうせ当てるんでしょっていう謎のバイアスももちろんかかりますよね。僕もそう思っても、それでもやっぱり本人は怖い、まあ、その気持ちも分かりますよね。だからこそ今のね、西野亮廣を見るべきだと思うんですよ。こんなにいろんなことができる彼が、こっから全力で映画をヒットさせるためにどんな方向、多分全ての行動の矢印を映画を届けることに向けると思うんで、どんな感じで本気で向き合っていくかっていうのを見るチャンスってなかなかないと思うんですよね。僕はまあね、こんな20年追ってるから大好きなのはもちろんなんですけど、いろんな人を見てるけど、この人ほど努力をしてる人はいてないと思うし、まあ、全力でもういろんなものを捨てて、もうエンタメっていうところに突っ切ってる人もいてないと思うんですよね。僕の予想ですけど、この映画が終わったら一旦もう西野さんは多分表に出ないと思うんですよ。ある程度やっぱり彼がしたいってずっと言ってるのは創作活動なんで、次のネタのために、次の映画の構想っていうのも絶対あるはずやから、そのために多分何年かは潜ると思うんですよ。だから全力で泥臭く、映画を届けるということに向き合う、本気で向き合う西野さんを見れるチャンスって本当にないと思うから、今の西野亮廣を絶対見逃さないでほしいし、もうチャンスがあれば初月無料やから、オンラインサロンにも入って、どんな行動をどんな打ち手をしていくかっていうのをね、ぜひチェックしてもらいたいと思います。で、僕は全然内容知らないですよ、映画。ただ煙突町のプペル、約束の時計台っていうタイトルなんですよね。だいたい西野さんが物語書くときっていうのは自分のことをまあ投影して書きはるから、今思うのは梶原さんが一回飛んだことがあって、いつ戻ってくるかわからん、カジサックのために待ってた西野さんのそのなんか時計の話だと思うんですよね、時計がすれ違う時間がとか合うのがみたいなことがなんかあんねやろなとか、また泣かされる系なんやろなとか、思っちゃってます。ほんで西野亮廣さんっていうのはやっぱね、何でもできちゃうし、なんか淡々と冷静にすごく動くし、感情が爆発あえてさせてないと思うんですけど、だからなんかまあ嫌われたりね、ひょうひょうとやるところが嫌やっていう人もおるのも多少わかるんですけど、ただ今年の彼の動き、映画までの動きだけはね、絶対見逃さない方がいいと思う。そしてね、いつからか西野さんはそれこそ共感を取りに行くんじゃなくて想像を取るってことで、完全に海外に足を向けたんですよ。そしてそれも、相まってブロードウェイのね、扉も開けたから、実際ブロードウェイでも多分何年後かにミュージカルも始まると思うし、今いろんな岐路に立ってる、ただ日本にいるうちの彼をもう見逃さないでほしい、本当に。そしてね、箱社長は本当に大好きやし、めちゃくちゃ参考にさせていただいてるんで、もう全力で応援してますんで、僕は今これ全てってね、いろんな今6個7個言うたけど、ある程度イベントには参加していくつもりでいますし、もちろん全力応援しますんで、みんながねびっくりするような打ち手があったら、またここで、シェアさせていただきたいと思いますんで、ぜひね皆さん、ムービーチケが今売ってるらしくて、ムービーチケット、 それもアナ雪を抜くと、アナ雪が今日本の記録持ってるらしいんですけど、ムービーチケっていうね、ムービーチケット買って映画行くっていう文化があんまないんでしょうけど、ちょっとね、その辺もチェックしてみていただけたらと思います。まあ概要欄にも貼っておきますんでね、ぜひ、チェックしてみてください。このチャンネルでは日々の気づきを、インスタグラムでは仕事の模様、 YouTube チャンネルでは最新情報を随時更新していきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。今日という日もあなたにとって良い一日でありますように。